今日恵みをいただく御言葉はマタイによる福音書の19章13節から30節までです。マタイによる福音書19章13節から30節、はじめに15節までをお読みします。その時イエスに手を置いて祈っていただくために子供たちが連れてこられた。ところが弟子たちは彼らを叱った。しかしイエスは言われた。子供たちを許してやりなさい。邪魔をしてはしないで私のところに来させなさい。天の御国はこのような者たちの国なのです。そして手を彼らの上に置いてからそこを去って行かれた。アメン。お祈りします。天の御国は誰のものになるのでしょうか。あなたは子供たちのようなものが天の御国を受け継げるとこの場所に置いておっしゃいました。主よ、私たちは誠にあなたに対しては子供のように素直であり、また知ったかぶりをすることなく、そしてただ頼るということを、私たちの保護者であり主であるあなたに頼るというこの子供の性質を持って、私たちはただあなたに純粋に、また一切の下心なくあなたに仕えるものでありますように。下心をあって仕えるようなものは天の御国に入れません。主よ、どうか今日私たちがいかにすれば天の御国に入れるか、そしてまたいかなるものが入ることが難しいのか、それを教えてください。語るしもべの唇、またこれに預かる一人一人の耳を清め、あなたの命へとつなげ、ただ御言葉によって清められて、まことの主であるイエス様、あなたに従い、あなたのゆえに行動するものでありますように、そうして天の御国を受け継ぐものでありますように、これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。私はクリスチャンホームでですね、子供の頃、イエス様は子供が好きだ、ということをよく言われておりました。で、まあ、確かにイエス様は子供も好きですし、また、大人も、また皆さんも当然好きです。天の御国に入ってほしいです。で、ここでですね、イエス様が特に言われたのは、ね、子供たちを許してやりなさい。子供たちの邪魔をしてならない。ね、きっと、子供の親たちが、この子にどうか手を置いて祈ってやってください。そういうことで子供たちが連れてこられたのでしょう。で、それで弟子たちはですね、叱りました。ね、そんな子供なんか連れてくるんじゃないよ。ね、そんなつまらないものを、まあ、当時、子供というのは社会的地位はかなり低かったんです。今はもう子供の人権とかで、もう過保護的なまでに、ね、子供の、なんか、悪いことをしても、ね、未成年だからということで、まあ、許されたりとか、まあ、そこまでなっている異常な時代ですけども、でも当時、子供が非常に社会的地位が低くですね、つまらないものとして、ですから尊いお方の前に子供を連れてくるなどという、まあ、無礼なこと、ね、それは、失礼なことだということで、まあ、弟子たちは彼らを叱ったんですけども、でもイエス様が言われたのは、子供たちを許してやりなさい。許可の許という字が、漢字が使われております。子供たちをここに連れることを、連れてくることを許可しなさい。まあ、そういうことですね。邪魔をしないで私のところに来させなさい。イエス様は子供が好きだと言うんですけど、でも、イエス様が言われたのは子供が好きということではなく、天の御国はこのような者たちの国なのですということをイエス様はおっしゃったんです。もう一度言いますと、天の御国は子供たちのような者たちの国だとイエス様はおっしゃったんです。ね、皆さんも子供、ね、子供といえば、ね、素直ですね。また親を頼りとしております。 すぐに、感情を、ね、まあ、喜怒哀楽を、まあ、親にも、お友達にも、ぶつけます。子供は、なんか、下心を隠し持って、で、それで、なんか弱さを癌として見せないとか、まあそういう子も中にはおりますけども、でもそれは子供らしさとは言えないですね。子供は本当に素直に、もう汚れちゃったら、お母さん汚れちゃったって言って、ね、お母さんのところに走っていく、ね。転んで痛かったら痛いよっていうことを言う。ね、そして嬉しい時があったらもう本当に喜びを持って感謝を、ね、ありがとう、ね、嬉しい、表現しますね。本当にパリサイ人やね、大人、もうガチガチの大人のようなものよりも子供のようなものの方こそ天の御国に近いんです。で、そして、この天の御国はこのような者たちの国である。ね、天の御国は子供たちのような人たちがものにできる国だということをここを覚えておいてください。で、これ16節以降のところで、ね、再びここを思い起こすことになります。16節以降もお読みします。すると一人の人がイエスのもとに来て言った。先生、永遠の命を得るためにはどんな良いことをしたら良いのでしょうか。イエスは彼に言われた。なぜ良いことについて私に尋ねるのですか。良い方は一人だけです。もし命に入りたいと思うなら、戒めを守りなさい。彼は、どの戒めですか?と言った。そこでイエスは言われた。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。偽証をしてはならない。父と母を敬え。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。この青年はイエスに言った。そのようなことは皆守っております。何がまだ欠けているのでしょうか。イエスは彼に言われた。もしあなたが完全になりたいなら、帰ってあなたの持ち物を売り払って貧しい人たちに与えなさい。そうすればあなたは天に宝を積むことになります。その上で、私についてきなさい。ところが青年はこの言葉を聞くと、悲しんで去っていった。この人は多くの財産を持っていたからである。ここで、まあ、一人の青年、まあ、非常に多くの財産を持っている、まあ、この人、多くの地位を持っていたんですね。その青年が来て、で、イエス様に、先生と呼びかけます。まあ、英語の聖書だ、good master、ね、良い先生、ね、良い先生とイエス様に呼びかけて、ね、永遠の命を得るためにはどんな良いことをしたら良いでしょうか。ね、もうピンとくる方はもうこの言葉聞いただけでもうピンときましたね。良い先生、イエス様を良い先生、取り替え可能な先生としてイエス様を見ている限りでは、ね、神の国は遠いんですね。イエス様を主としなくては、ね、神の国からは遠いんです。イエス様を良い先生、ね、先生と呼んでいるだけでは、ね、もう取り替え可能です。この金持ち青年、すぐにイエス様の元を去っていきました。イエス様についていくではなく、なんか一言二言を話して、で、それでそのことがとても難しいことであると分かったならば、イエス様からもう悲しい顔をして去っていきました。何も言わずに。まず私たちが本当にイエス様に会って永遠の命を得るためにはイエス様を主とすること、またイエス様から去っていってはなりません。ね、イスカリオテユダもイエス様から去っていきました。皆さんはイエス様を取り替え可能な何かものとして受け止めているならば、なんか聖書とか、あるいはイエス様を、なんか道徳的に、高尚なものの教科書のうちの一つみたいな、ね、イエス様は何か偉人のうちの一人みたいな、そういうふうに数えているならば、イエス様は主ではありません。先生であり、ね、もしイエス様の教えが気に食わなければ、ね、別の神々に頼る、 先生を変えれば良いわけですね。皆さんそうあってはなりません。で、ここで、金持ちの人が、青年が、良い先生、永遠の命を得るためにはどんな良いことをしたら良いのでしょうか。ね、もうここでも皆さん、天性で養いを得た皆さんもピンとくると思うんですけど、良いことではないんですね。物事は。大事なのは良い方です。良いお方です。この青年は、どんな良いことをしたら良いでしょうか、先生って言いましたけども、イエスさんはそれに対して答えたのは、なぜ良いことについて私に尋ねるのですか、言いました。まあ、英語の聖書では、ね、なんであなたはグッドについて尋ねるのか、良いことって言いますか、ね、なぜあなたは良いについて私に尋ねるのか、良い方は一人、神だけです。ね、これが、まあ、原文読んだところで、良い方は一人神。ね、one、一人。英語の聖書は good one。まあ、one というのを人というふうにも英語では、ね、ニュアンスがありますね。良い一人は神だけですと。ね、まあ、日本語の聖書はここでは神は入ってないんですけども、でもギリシャ語ではセオスという言葉が、神が入っております。良い方、神は一人。なぜ良いことに尋ねるか。良い方は一人、神だ。それがイエス様の答えです。ですから、ね、救いに入るためには、良いこと、これは、ね、ことを求めること、ことを追求すること、これは、もう、全くもって無意味であり、良い方、イエス様、このお方にこそ答えがあるんです。イエス様は言われたのは、ね、命に入りたいと思うなら、戒めを守りなさい。で、どんな戒めですか？ここでイエス様が言われたのは、殺してはならない、監視してはならない、まあ、などなど、6つの、ね、あの10回の中の、後半6つの戒めでした。何々してはならない、何々しなさい。それを守っているならば、あなたは命に入ることができる。イエス様はおっしゃったんですけども、でもこの青年は、まだイエス様に、ね、つかがっていくんですね。20節見ますと、この青年はイエスに言った。そのようなことは皆守っております。何がまだ欠けているのでしょうか。ね、そのようなこと、そういった行い、そういった良いこと、これについて金持ち青年はまだあくまで、そこに留まっていたんですね。で、それで、そこでイエス様が、ね、聞かれたので言います。もしあなたが完全になりたいなら、神様の目から見る完全さというのは人間は到底到達できるものではありません。人は、ね、自分が完全だと思うところがあったとしても、その人は完全な、神様の見る基準では到底完全には達し得ないんです。この金持ち青年にとってのネックはお金でした。もしあなたが完全になりたいなら、かえってあなたの持ち物を売り払って、貧しい人たちに与えなさい。そうすればあなたは天に宝を積むことになります。その上で私についてきなさい。アメン。イエス様、神の基準の完全を示しました。持ち物を売り払いなさい。ちなみにですね、まあ、ここでは持ち物を全部売り払ってとは書いてないんですね。持ち物を売って貧しい人たちに与えなさいと書いてあります。で、マルコの福音書の並行箇所の方で日本語訳では、ね、あなた方は、持ち物を皆売り払い貧しい人たちに与えなさい。ね、皆という言葉が出てくるんですけども、でもこの皆という言葉はですね、まあ、英語の聖書では whatsoever、ね、要するに持っている限りでは、ね、あるいは as long as you have。あなたが持っている限りではということですから、ね、何も一挙に全部が全部、もう家から、ね、高級、車から何から全部一度にもう売り払って、全財産はたいて裸一貫になって私についていきなさいということを言ってるんではないんです。ね、持てる限りのもの、持っている限りでは、ね、ですからあなたに財産がある限りでは、それをね、貧しい、それを売って貧しい人に施しなさいというのが、まあ、訳ですので、ね、いきなり全部売ってということ、そんな こと言ってるんではないです。ね、あの金持ちザーカイ、もちろん財産全部売ってないですね。私の財産の半分は貧しい人に施しをし、そして騙し取った人がいるならば4倍にして返しますと、ね、いきなり全部丸々何もかも皆さんも、ね、今住んでる家を売り払って、でそれで車も、ね、ローンも全部、ね、はたいて、それを全部貧しい人に施しない、これ違うんですよ。皆さんができる限りのこと、皆さんが財産を持っている限りでは、ね、皆さんはしっかりと貧しい人のために施しをしなさい、ね、これが、まあ、正しい訳です。でも金持ちのこの青年は、ね、それを聞いただけで、ね、何も全部売り払いなさいって言ってるんではない。でもそれを聞いたら悲しんで去っていきました。財産を多く持っていたんですね。結局彼にとってはイエス様は先生以上にはなりませんでした。でイエス様を主とするということ、イエス様が言われたのは持ち物を売り払って貧しい人たちに与えなさい、するならばあなたは天に宝を積むことがになります。で天に宝を積むことができるようになるからそれをしなさい、その上で私についてきなさい言われました。イエス様はその上で私についてきなさい、でイエス様に要するについていく、イエス様を主人とする、それがこの青年に対するチャレンジだったんです。イエス様についていくということ、そしてまた持ち物に関すること、ね、この青年はおそらく貧しい人に施しをするということ、自分のものを売ってそれを人にあげるということ、これについて非常に、まあ、ネックだったんですね。非常に難しさを覚えていた。で、それで青年は悲しんで去っていきました。結局彼はイエス様を主とすることなく去っていくことになってしまいました。で、それでイエス様は弟子たちに言います。23節以降を読みします。それからイエスは弟子たちに言われた。誠にあなた方に告げます。金持ちが天の御国に入るのは難しいことです。誠にあなた方にもう一度告げます。金持ちが神の国に入るよりは、ラクダが針の穴を通る方がもっと優しい。ね、もう本当に驚くべきことですね。金持ちが天の御国に入るのは難しい。どれほど難しいか。ね、ラクダが針の穴を通る方がもっと優しいって言うんですね。ラクダ、あのね、皆さんの身長よりも高いあの動物、大きなラクダが針の穴を通る方がもっと優しい、ね、ちょっと物理的に無理ですね。ラクダが針の穴を通る、まあ、イスラエルには、針の目という通路があって、とても狭い通路で、まあ、そこ非常に人が通るのも、まあ、やっとというそういうところがあるから、ね、そこをラクダが通るのは難しいんだ、まあ、そういうふうに、まあ、そういう解釈もあるんですけども、でも難しい、ね、ラクダがそんなちっちゃい穴を通るのはそもそも不可能なことです。そうです、そもそも不可能なことです。25節以降を読みします。弟子たちはこれを聞くと大変驚いていった。それでは誰が救われることができるのでしょう。イエスは彼らをじっと見て言われた。それは人にはできないことです。しかし神にはどんなことでもできます。アメン。で、人にはできないんです。皆さんにはできないんです。神の国にね、入ること、天の御国に入ること、救われることができること、それは人にはできません。でも、神にはどんなことでもできます。これがイエス様の答えです、ね。人にはできない。しかし神にはどんなことでもできる。ということであるならば、天の御国に入るには、ね、人にはできないだったらもう、でも神さんにはできる。だったら神さんにお願いすればいいじゃんという話なんですよ。皆さんは行い、ね、この金持ち青年のように どんな良いことをしたら永遠の命に入れますかなどと、土台不可能なことを聞いたりしていないでしょうか。あるいは目指したりしていないでしょうか。人の力では無理なんです。だからイエス様がおっしゃったのは、なぜ良いことについて私に尋ねるか。良い方は一人だけです。あなたは良い方についてきなさい。良い方の言うことを聞きなさい。良い方の言葉に服従して、ね、歩んでいくならば、ね、徐々に徐々にであっても、ね、ラクダであっても針の穴が通れるようになる。金持ちでも神の国に入ることができるんです。ザーカイそうでしたね。金持ちでしたけれども、ね、もう彼ラクダのように、もう本当に汚れた動物の筆頭であるかのように人々に見られてはいたんですけども、でも彼針の穴を通りました。救いに入りました。今日この国に、この家に救いが訪れたとイエス様はおっしゃった。入れるんですよ。ラクダであっても針の穴に。何を通して？イエス様を通してです。良い方を通してこそ神の国に入ることができるんです。人にはできないことです。人は良いことを、ね、勧誘してはならないとか盗んではならない、ね、そういうことを、行いよ、もうきっちりきっちりあれをしよう、これをしよう、ね、それによって救いを得ようとするんですけども、でもそういった行いによってはですね、人は救いに至ることはできない。良い方、イエス様についていくこと、これこそが天の御国に入れることです。ザーカイは以前はね、きっともう自分の持ち物を何か売って施しをするなんて思いもよらなかったことでしょうけども、でも良い方に触れられて、良い方をお招きして、良い方をもう木によじ登ってでも、もう恥をさらしてでも、この良いお方一目見たい、良いお方に触れたい、これによって彼は、ね、作り変えられたんです。以前できなかったことはできるようになったんです。ラクダであっても針の穴を通ることができたんです。良い方についていくこと、ね、ここで、天の御国に入るのは金持ちには難しいと書いてあったんですけども、14節のところで、ね、天の御国はこのような者たちの国なのです、ね、このような者たち、それは子供でした、ね、子供のようなものは天の御国はに近いんですね。子供はもう本当に、お父さんとかお母さんから、ね、何か無理なんだよかって提示されたらもう本当にできない、でもパパママって言って、ね、すがりますね。こんな金持ちの青年もできないっていうことを本当に言って、イエス様から離れず、イエス様に本当にできません、主を憐れんでください、あくまでイエス様についていくということをしていたならば、ね、彼だって針の穴を通ることはできたはずです。でも彼は関係を断って、ね、もうできないと分かると黙って何も言わずにイエス様の前を去っていってしまった。これはラクダはラクダのまま針の穴を通ることはできないんです。天の御国は子供のように素直になって、ね、本当に関係を、ね、親との関係をあくまで断つことないようにする。あくまでもう転んでも親の元に行く、罪を犯しても親の元に行く、喜んでも親の元に行く、何か楽しいことがあっても親の元に行く。皆さんもその子供のようにイエス様についていくならば、天の御国はイエス様の、あ、皆さんのものです。27節以降もお読みします。その時ペテロはイエスに答えていた。ご覧ください、私たちは何もかも捨ててあなたに従ってまいりました。私たちは何かいただけるのでしょうか。そこでイエスは彼らに言われた。誠にあなた方に告げます、世が改まって人の子がその栄光の座に着くとき、私に従ってきたあなた方も十二の座についてイスラエルの十二部族を裁くのです。また私の名のために家、兄弟、姉妹、父、母、子、あるいは畑を捨てた者はすべてその幾倍も受け、また天 永遠の命を受け継ぎます。アメン。金持ちは神、天の御国に入ることはできませんけれども、でもイエス様のために、イエス様に従ってきたこの12の弟子たちは、やがて来たるべき世において、世が改まった時には、12の座についてイスラエルの12の部族を裁くのですと書いてありますね。この時まだユダは裏切っておりませんでしたね。まだ、12弟子ユダの代わりはマッテヤという人にくじが当たることなんですけども、でもユダはまだこの時、12の座についてイスラエルの12部族を裁くその未来がまだ、あったわけです。でも彼はイエス様をあくまで先生として歩むことをやめなかった。イエス様を主とすることが結局できず、この金持ち青年のように去っていってしまった。だから存在につくことはできず、別の人にその職を譲ることになってしまいました。天の御国を受け継ぐこと、そのキーはイエス様です。イエス様が十二弟子に言われたのは、私に従ってきたあなた方も、十二の座についてイスラエル十二部族を裁く。また私の名のために家、兄弟、家族、それらを捨てた者はすべて幾倍もの受け、また永遠の命を受け継ぎます。アメン。金持ち青年がイエス様を元に来て質問したことは、永遠の命を得るためにはということでした。永遠の命を得るためにはどんな良いことをしたら良いでしょうか。良い先生、教えてください、そういうものでしたけども、でも答えは、永遠の命を受け継ぐのは、29節見ますと、私の名のために、要するにですか、イエス様です、人がどんな良いこと、良い技、そういったものを、そういったものは永遠の天の御国には関係ないんです。関係あるのは良いお方、イエス様です。イエス様の名のために、家、兄弟、姉妹、父、母、子、あるいは畑を捨てた者はすべてその幾倍も受けます。皆さんは、イエス様の名のゆえに、父や母、あるいは夫、あるいは妻、捨てざるを得なかったようなことはなかったでしょうか。あるいは畑、あるいは仕事、それを捨てざるを得なかったことはなかったでしょうか。喜んでください。その幾倍も受けないものはないんです。ルカの福音書の並行箇所では、この地上においてその幾倍も受けないものはなくと書いてあります。この地上においてしっかりと幾倍もの報いを受けるんです。そして永遠の命を受け継ぎます。あの金持ち青年が質問した、永遠の命を受け継ぐにはどうしたらよいか。永遠の命を受け継ぐんです。どういう人が？イエス様の名のために、もろもろの何かを捨てた、そしてイエス様に従ってきた人は永遠の命を受け継ぐんです。そして栄光の御座にイエス様が疲れるとき、一緒になって裁く側につくんです。イエス様と一緒に。皆さん、大事なのは良いことではありません。良い技ではありません。良い方です。イエス様についていくならば、ラクダのようなものであったとしても針の穴を通る。人間はもともと無理なんです。天の御国に入ろうなんて、天の御国の門はあまりにも狭すぎて、普通人間が入ろうと思っても入れないんです。もろもろの罪とか、傲慢とか、高ぶるとか、高すぎるものは低いもんから入れないんです。でもイエス様に従って歩む人は、その狭いもんに入ることができ、永遠の御国を所有し、そして他の国において栄光の座にイエス様と共につき、共に裁き、そして永遠の命を受け継ぐ。どうか皆さん、この良い方イエス様について永遠を歩み、そして世のものに固執することなく、永遠なるお方イエス様の弟子として歩み、そして永遠を幸いのうちに過ごし、この地上においても 捨ててきたものの、ね、イエス様の名のもとに捨ててきたものの幾倍も受けないものはない。この書いてある言葉がすべて実現する皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、天の御国はどのようなもののものでしょうか。子供のようなもの、またあなたを主とし、あなたは先生ではなく、あなたを主とし、あなたに従ってついていくもの。この青年はイエス様について聞きなさいと言われたのについていきませんでした。イエス様に本当にできませんと思いつつも、それでもイエス様についていくこの弟子たちにはその栄誉が与えられました。またイエス様の名も名のゆえにペテロは網を捨ててきました。ヤコブとヨハネは父も捨ててきました。主よ、本当に私たちもイエス様の名のゆえに捨ててきたことがあります。でもあなたはそれに対して幾倍もの報いを受けないものはないとおっしゃった通り、主よ、この地上においてその報いを豊かにいただいて、かの来たるべき国においては永遠の命を受け継いで幸いを得ていくこの生徒たち一同でありますように。誰一人として自分の思い通りにならないからといってイエス様から去るものがなく、本当にあなたにあって共に永遠を過ごすこの生徒たち一同でありますように、主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主よ、私たちがどんなに自分が優れた良いことをするものであるとしても、主よ、私たちがする良いことには好みがあります。私たち自身が美しいと思っていること、私たちがしたいということに対して私たちは良いことを見出そうとする傾向があり、主よ、良いことをだから私たちは本当に本質的にすることができない、この本当に欠けだらけの人間であるということが分かります。私たち自身が罪に飲み込みされたものですから、私たち自身の納得できる良いこと以外は、主よ、人が納得できて自分が納得できないその良いことはできないのが私たちの秩序です。でも主よ、あなたは本当に良いお方であり、あなたのそのグッドなその性質は、主よ、罪人に対しても太陽を照らし、そして罪人に対してもあなたは早雨遅雨を与えて、その人たちの耕かしを良くしてくださるお方です。主よ、私たちはこのようにまんべんなくあなたのその恵みを与える性質が私たちにはありません。だから主よ、私たち自身の好みによる不完全な良いことを求め探し追求するものではなく、主よ、私たちが良いお方であるあなたにあって、主よ、あなたの御言葉によって養いを受けて、私たち自身の好みだとか私たちの知識だとか自分の自我だとか自分の今まで培ってきたことに照り合わせた自分だけが良いと思われるようなことを追求してするものではなく、主よ、あなたの御言葉によって養いを受けて、そしてあなたがグッドと言われていることを私たち自身がイエスの御名によってそれを成し遂げていくことができますように、イエスよ、あなたが助けてください。今日もあなたはこの御言葉を通して、主よ、良いことを通しては私たちは救いの道がなく、良いことを追求して自己満足に至る人はイエスキリストを離れるしかないということが分かりました。だから主よ、私たち自身の中にある良いことではなく、主ご自身が良いと思われるようなことに私たち自身の信仰を合わせて、それを本当に成し遂げていくことができますように、私たちを助けてください。これからしばし私たち自身が思っているその良いことではなく、あなたの御言葉に基づいた良いことが私たち自身が本当に仕えてきますように、主よ、私たちを助けてくださいと、イエス・キリストの良しとされたことを私たちも良しとしてそれを守り行うことができますようにと、主の御前においてしばし祈るとき、主よ、あなたがその力を与えてください。イエス様が喜ぶことを喜びとし、 意味嫌うものを意味嫌い、そしてイエス様がしたいことを喜んでできる私たちでありますように、主よ、あなたが私たちを祝福してくださることを感謝いたします。今からしばし祈るこの祈りを通して、主よ、あなたの良いことができる私たちとなりますように、あなたが油を注いでくださることを感謝して、イエス様の御名によって祈ります。アーメン。これから祈りましょう。私たち自身が自分の好みによっていい悪いを決めて、それでなすなさないということではなく、イエス・キリストの御言葉によってなすべきことをなし、そしてなさぬべきことをなさない、私たちでありますように、主よ、私たちを助けてくださいと今から祈りましょう。
私たち自身の力では御国に入ることはできず、救われることはできません。私たちの罪はあまりにも大きく、ラクダのように大きく、またあなたの御前に傲慢さがラクダのように強く、忍耐深く、変なことに対して忍耐深くなってしまいましたから。だからイエス様、あなたに私たちは連れられていく必要があります。あなたに従い、あなたにあって歩むうちに、私たちはいつの間にか針の穴を通り、永遠の御国の門の中へと入れられて救われるようになります。良いお方、このお方についていくこと、これこそ神の国に入れるコツです。イエスよ、どうか私たちは良いこと追求に陥ることなく、良い方にあって歩むものでありますように。どうか私たちもあなたに従う者として、主よ、世のものを捨て去り、御国のものを求めて、そして世において捨ててきたもののはるか素晴らしい良きものをどうか得ることができますように、あなたが生徒たち一人一人を助け導いてください。今日いただきましたこの命の御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。では主の祈りをお祈りします。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。ではご起立ください。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。アーメン。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。アーメン。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。主イエス・キリストの名前によって祝福いたします。アーメン。アーメン。